松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。
さあ松本さん、
はい、
今月はちょっとこうプレゼントの月というふうに私勝手に決めてますけど、は
い、
何ヶ月間に1回の5週目でございます。はい、5週目はゲストの方々はなく、
はい、
松本さんといろいろと対談していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。そしてもうこの数年1、2年ですか松本さん、はい、著書の数が半端なく、
はい、
いつもお持ちになるの初めて見る表紙だと思いながら、
ありがとうございます。
今日も手に取っておりますけども、黒いブラックの
桑原さんにディスられないように頑張ってですねタイトルとデザインを考えてるんですけど、
いやでもこのタイトルはなんかご自身で考えているということで。
そうですね、タイトルは毎回自分で考えてますね。
今回ザがつきますね。
はい、
ザ参謀、
ありがとうございます。
どんな意味があるんでしょう。
そうですね、これは今までどちらかというと、まあ、本業が地主の参謀として業をしてきてますけど、
はい、
地主さんに特化した本とはこう逆にちょっと振ってですね、うん、私がまあ起業家ですけど、起業家含め経営者の方々に参謀という方々必要じゃないかなと、まあ、参謀というのが私のことというよりは大きな括りで言うと先生だったり顧問だったりコーチだったり、まあ師として仰ぐメンターだったり先輩経営者だったり、
うん、
大きな括りで参謀というふうに今回表現させてもらってるんですけど、
代名詞のようですね。
ありがとうございます。経営者にとって、経営者ってどなたにも指導を受けないじゃないですか。一番大事な時にどなたにも指導を受けないっていうのが本来違うんじゃないかなと思ってますね。でうまくいってる経営者の方々は、言うか言わないか別にしてどなたかに絶対助言を受けてるはずなんですよ。言うか言うか、言うか言わないか分かんないですけど。
なるほど。ということは松本さんも受けていらっしゃる。
あ、もちろんです。はい。
それ何人ぐらいに受けてらっしゃるんですか。
主の方は今は一人ですけど、
うんうん
うん、でもやっぱり受けてない頃の私を見ると振り返るとうまくいかないわけだよなと思いますよね。
あら、それはその指導というのは経営の仕方ですか、それともあり方とか考え方とか。
両方ですね、まあ、そういう意味で言うと何名の方かに見てもらってますけど、桑原さんが東京までこう車で仮に出かけるときに、
はい、
行ったことある人に行ったことなければ聞くと思うんです。
そうですね。
もしくはカーナビという道具を借りて検索をして
調べます
よね。
自力では絶対いけない、
絶対いけないですよね。
はい、
サメって考えると、起業した頃の私とか、
うん、
ナビを持たずに出かけていたんだなと思って、
誰にも聞かずに
振り返るとうまくいくわけがないよなって、ね、だいぶ寒い動きをしてますよね。
なるほど、今となってわかる。
そう、
まあ、それも込めてでしょうか、歴史に学ぶ起業家のための経営術と。
はい、
これも過去に学んでいるということですね。
そうですね、別に私がどうこうというよりは過去の偉人の方々、うん、例えば今回ヘンリー・フォードという方だったり、諸葛孔明、そのような方々の書物などから学び得ていることと自身の経験と、まあ、融合させた一冊にさせていただいているんですけど。
なんかどんな人に読んでもらいたいとかございますか。
はい、
もうほやほや先月の終わりに、
ね、ありがとうございます。経営者の方々に、まあ、先輩経営者には失礼ですけど、経営者の方々に読んでもらいたいなって、うんうん、でなんとなく思ってることを次の代の経営者に伝える上でいい道具じゃないかなと思うんですね。別にどなたに学ぶかはそれ人それぞれ自由だと思うんですけど、
はい、
学ぶ時に学び方が私自身がなってなかったなと思うんですね。どなたの力を借りるのか、例えば私起業家ですけど、私がサラリーマン社長を間違えて参謀につけたらそれはちょっとどうなのかなって。やっぱ起業家とサラリーマン社長、もしくは後取り社長ってちょっと違うじゃないですか。
はい、
どなたに指導を受けるのかって、そこのジャッジってすごい大事だと思うんですよね。
どなたに指導を受けるか、これでちょっとペラペラペラっと私今めくりながらお話をお聞きしてるんですけど、ところどころにこの図解があって、そこにちょっと興味深い組織の外側、外部に置く外なる参謀、
はい、
おっとってちょっと思いません、このタイトル。
私結構こだわってるんですよ、うちの参謀と外の参謀ってちょっと違うと
思って、面白いなと思って、
うん、
社長がいて社員、まあ社内にいますけど、はい、その他の外にいらっしゃる参謀さんはこういうことかと。
どうですかね、それをこう図解を見ていただくと、そういう方がいる 桑原さんの会社と、はい、いない桑原さんの会社が戦った時に、
いやもう即答いる方がいい
ですよね。
専門分野すぎて、うん、この人たちを自分の社内でちゃんと十分な人材で雇おうと思うととっても大変です、
はい、ですよね、
はい、
であと私も本業でさまざまな地主さんのご家庭見てますけど、やっぱりある程度距離があるから冷静に見れるってあると思う、うん、
あると思います。
あと絶対的に入ってないじゃないですか。入ってないということで他のご家庭を多く見てるじゃないですか。経験値が多いじゃないですか、うん、やっぱ強いですよね。
でちょっと外からの人のアドバイスだと素直に聞けたりもできますし、はい、喧嘩にならず。
私も思うんですね、人間同士である程度の距離が必要だと。
いやそうです。私もあの接遇研修行ったりしますけど、はい、社内の講師よりも外部の講師の方が知らないふりしてこうやって指摘してとかね、はい、電話の受け答えとかね、はい、初歩的なことですけど何でも言えちゃいますね。
そう、程よい距離って大事だと。
本当ですね。いやこれもぜひ手に取っていただきたいなと思う。あの私も中小企業、小さな経営者ですけれども 会社の、はい、経営者の方に見ていただきたいです、
うん、と思うんですよね。
はい、ためになる。で分かりやすい、見やすい。
でそう、全く私の本業ではないですけど、はい、一企業家としてこのようなものを私自身が読みたかったなって、で自身の経験を通じていろいろ感じたことを、
うん、
でいろいろ自己投資して勉強してきてることを、まあ、それをこう整理整頓した一冊と思ってですね。
いや最近教えてもらうこと少なくなったなっていう方は、誰に教えてもらうかを探すの結構時間かかるかもしれません、うん、まずこの本読むだけでも学びにはなりますので、は
い、ね、どなたと共に時間を過ごすかで自分の人生が大きく変わりますからね。
誰に学ぼうかって思っていらっしゃる方はまずこの本を読んでもらって、誰に学ぶかを、
はい、
案外身近にいらっしゃるかもしれませんよね。
と私もそう思うんです。
そうですね、うん、はい、ぜひ、ザ・参謀歴史に学ぶ起業家のための経営術ということで松本さんのご著書を手に取ってみてください。もう書店に並んでいますものね。
はい、並び出してると思います、はい、
真っ黒のね、すごいかっこいいカバーです。ぜひ探してみてください、はい、さて後半、
はい、
ちょっと CM を挟みまして松本さんの講演者としてのお話、いろいろと聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
さあ後半です。松本さん、はい、先ほどあの著書のねお話をいたしましたけれども、こちらもアスリート人材という著書ね、はい、あ何年前ですかね、もうかれこれ
何年ですか、2年前ですね、
はい、
はい、
にあの出版されて、はい、こちらでもセミナーがどんどん、
そうですね、だいぶお上がって、はい、
増えていらっしゃって、いろんなところで登壇されてますよね。あの、はい、中でも SNS ですっごいおしゃれなところで先日立たれてませんでした。あれ、なんか電気が星屑のような綺麗な、
あそこはいいですよね。東京の清井町というところで、オフィスの近くになるんですけど、ホテルニューオータニのビジネス棟の中になるんですけど、有名なデザイナーの森田康道さんがデザインされてる空間で、
はいはい、すごい素敵なところでされてるなと思いながら、はい、たくさんの人でしたしね。
そうですね、結構の方が参加いただいて、はい、
であの東京の方でセミナーをされた時 の受講者の方で、はい、私何人かちょっとお知り合いがいまして、
はい、ありがとうございます。
感想をお聞きいたしました、はい、まず上下関係というところで、はい、まあ、やっぱりアスリートスポーツ、はい、チームでのスポーツをされていた方々、はい、その中で生きてきたと、
はい、
でもこの受講された人の一人の方はスポーツをあまりする機会がなかったんだそうなんですね、はい、ただ自分が通っていた塾とか、はい、上下関係を学べる環境で育った経験があったので、うん、スポーツではなくてもスポーツと同じようなことが学べる環境に身を置けば、はい、アスリートの学びも得れるのかなとちょっと気づきになりましたと、うん、こう自分は無縁だと思っていたことも、はい、あの自分事として聞けましたというような感想をいただきましたね、はいはい、あとは、学生の方々が参加されていて、はい、いやすごいいい機会だと思いましたというふうにおっしゃってました、うん、であの聞いてる方からのこう熱いこう熱量を感じながら私も参加しましたなんていう声もいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。はい、あの実際そうですね、学生さんから上はそうですね、私ぐらいの世代、もう少し上の方もいらっしゃいましたかね、うん、実際スポーツの経験と実社会での、経験をどう融合させるかって、
うん、
私もそうでしたけど、皆さんそこに困ってるんじゃないかなと思うんですよね。なんでその方々にちょっとしたヒントが、どなたが何に響いたか私には分からないですけど、何か感じ取っていただけたのかなと思うんですけど、
ね、いや、はい、なんかスポーツしてたし挨拶ちゃんとできるよねとか、はい、負けず嫌いで粘り強いよねとか、うん、こう一人一人の長所は分かっていても、はい、それをどう社会に役立てたらいいんだろうとか、はい、どう認めてもらえるんだろうっていうところで、はい、模索している人は多いんじゃないかなと思いますね。そうですね。
私よくその時に話をするのが、私まあ高校大学という時やってたじゃないですか。朝から晩まで練習して終わってから自主練習をしたりするのがスポーツの世界とか当たり前じゃないですか、
うんうんうん、
私が20数歳で住友林業というところで営業してた時に、
はい、
仕事終わってから自分を鍛えてましたかって問われた時に、
うん、
してない時期がやっぱりあったわけですよね。である時に学生時代ってアマチュアじゃないですか、
はい、
サラリーマンで営業してる時はプロセールスじゃないですか。プロなのにアマチュアの時より真剣じゃないのが恥ずかしいなってある時思ったんですよ。
おお、真剣じゃない、その上手い下手とかそういう問題じゃなくて、
う
ん、
そう、対価をいただいてるわけじゃないですか、アマチュアの頃は親のお金で生活をして野球をやってたわけ、うん、営業マンをしてる時に自分が対価をいただいてるのに勤務以外に自分を鍛えてないことに気づいて、
すごい、その考え方がもうアスリートですけどね。
正直その頃誰よりも会社行くのも遅かったし、どうしようもない頃だったんですけど、ただなんでだか分かんない、何か気づいた時があって、
うん、
夢中じゃない大人ってかっこ悪いなと思って、
お、それ自分の身を見て感じてしまったと、
はいはい、なんであの頃あんなに夢中だったのに今夢中じゃないのかなって、そう、それがかなりこう自己評価になって、
うん、
だいぶ過ごし方が変わったんですよね。
そこからでも、だからもう俺、今の俺はもう私はダメだってなるのではなくて、
はい、
何クソってまたあの時の自分にってこう奮い立たせる、その活力と言いますか気力、どこから来てるんですか松本さん。
ね、いや分かんないです、人は普通なので、あの皆さんどこかでそう気づくのかなとは思うんですよね。ただ本当思ったのが、アマチュアじゃなく今プロなんだから、プロの状態なのに何してんだってのはすごい嫌だったんですよね。でまあ、すぐうまくなんかいかないですけど、
うん、
でも夢中にさえなれば努力なんて言葉は私は消えると思うんですよね。
もう好きでやってることなので、
はい、
大変じゃないということですもんね、自分の中では。
野球やってる時も好きでやってるから、うんうん、多分大変だと思ってないですね、
うん、
周りから見たらそうかもしれないけど、いい年になってあの時はあの時が言ってるなんてかっこ悪いじゃないですか。なので今のこの仕事を好きだと勘違いしようと思ったのは一つあったかもしれません。
いい言葉ですね、はい、今の仕事を好きになろうと勘違いしようと、うん、なりきろう、夢中になろうと、
そういう暗示をかけるのも大事だと思うんですね。
本当ですね。でも過去の栄光ばかりにすがっていないで、
はい、
今を生きようよという感じがしますね。
そう、未来の栄光を追い求めるみたいな、そういう多分思考転換が大事なんだと思うんですね。
もちろん過去のことを励みにするのは大事ですけど、はい、そこで止まっちゃってるよっていうことは
ですよね。
本当ですね。
で絶対過去をやり直したいことってみんなあると思うんです
よ。そりゃそうです。
例えば私で言うと高校時代甲子園に運よく行けて2試合ゲームができましたけど、
はい、
やっぱあの時に戻ってやり直したいですよね。
うーん、
でもそんなことだったら無理じゃないですか、
はい、
だからそんな思いしないために今をちゃんと過ごそうってものがなんか過去を生かす一つじゃないかなと思います、ね、
なんかちょっとセミナーや講演会の一部をこう垣間見て受講したような気分で得した気持ちになりました。リスナーの皆さんもそのように感じていただけたのではないでしょうか、はい、これからどんどんいろいろなところでセミナー登壇されるということで、11月13日はもう東京で決まっているんですよね。
そうですね、はい、
ぜひアスリート人材で検索していただけましたら、松本さんの登壇の情報ゲットできるのではないかと思います、
はい、
松本さん貴重なお時間をありがとうございました。
どうもありがとうございました。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。